様、おはようございます。今朝与えられました聖書の箇所ですけれども、イエスのもとに一人の律法学者が来て質問をする、そのような場面であります。この時イエスはすでに律法学者やファリサイ派の人々、またサドカイ派の人々といったユダヤ人の宗教的指導者たちから憎まれていました。それはイエスが群衆の面前で彼らのことを公に批判したからでありました。そのために彼らはイエスを罠にかけようと論争を仕掛けてきたのですけれども、今朝の箇所に出てくるこの律法学者、この人はそれらの人々とは違う思いを持ってイエスに近づいてきたようであります。28節に、彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねたとあります。彼はイエスが立派に答えたのを見て、純粋な気持ちで真理を求めてイエスに次のように質問しました。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。律法学者たちは律法の中でどの掟が一番大切かということをよく議論していました。旧約聖書には613もの戒めがありますけれども、その中でどれが一番重要なものであるのか、それは律法学者たちの関心の的でした。この問いに対してイエスはお答えになりました。第一の掟はこれである。イスラエルよ、聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。この言葉は旧約聖書の申命記6章4節から5節の言葉の引用であります。この申命記の御言葉はイスラエルの民がモーセに導かれて奴隷にされていたエジプトの国を脱出した後、いよいよ約束の地であるカナンの地に入る前に、神様がモーセを通してイスラエルの民に告げられた言葉であります。ここにイスラエルよ、聞けとあります。この聞けという言葉、ヘブライ語でシェマと言いますけれども、非常に重要な言葉であります。神様がご自分の民に求めておられること、それはまず神の言葉を聞くということであるからです。そしてその次に言われたことは、神様が唯一のお方であるということ、その神をあなたのすべてをもって愛しなさいということでありました。イエスは続いてこう言われました。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にはない。この二つ目の言葉は旧約聖書のレビ記19章18節の御言葉です。隣人を 自分のように愛しなさい。この言葉もまた神様がモーセを通してイスラエルの民に語られた言葉です。人は無意識に自分を愛するものであります。乾いていたら飲み、お腹が空いていたら食べ、眠ければ眠ります。自分を養い、いたわるものであります。休養が必要だと思えば温泉にも行きます。そのようにして無意識のうちに自分を愛している、そのように隣人をも愛しなさいと言われています。主イエスは律法学者から第一の戒めは何ですかと聞かれたのに対して、この第二の戒めをも合わせて答えられました。それはこの第一の戒めと第二の戒めが切り離せないものであることを意味しています。このイエスの答えに対して律法学者は深い理解と共感を示しました。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。そのように答えました。この律法学者は旧約聖書の言葉をよく知っていて、イエスの引用された箇所を、そしてその意図を正しく理解していました。このどんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れていますという言葉は、旧約聖書のサムエル記上15章の22節の引用であります。サムエル記上15章22節には次のようにあります。主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。ここでも神の言葉に聞き従うということが私たちに求められています。主イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われました。この適切という言葉は賢明という意味の言葉です。賢いという意味の言葉です。この律法学者の答えは知恵に満ちた賢いものでありました。そしてそのようなやり取りを見て、もはやあえて質問する者は誰もいなかったのであります。旧約聖書の戒めというものは、すべてイスラエルの民を命に導くために神様が語られた言葉であります。しかしそのどれにも勝って重要なこと、それは神を私たちのすべてのものをもって愛するということ、そして隣人を自分自身のように愛するということでありました。この二つの掟が 最も重要な掟であるとイエスは私たちに告げておられます。イエスは律法学者に、あなたは神の国から遠くないと言われました。この言葉は、あなたはもう少しで神の国に入ることができるという意味でありましょう。言い換えるならば、あなたはまだ神の国に入っていないということでもあります。神の国とは何でしょうか。この国という言葉は、元のギリシャ語では王国また支配という意味があります。神の国、それは神が王として治めてくださる領域、すなわち神の良い支配で満ちている領域、そのことを意味します。言い換えるならば、神の愛と平和が満ちている場所、それが神の国であります。そして私たちがこの神の国に入るためには、私たちは神を自分の王として迎える必要があります。この律法学者は神の掟について詳しく知り、また理解していました。しかし目の前にいる方が誰であるのかを知りませんでした。彼はイエスに向かい、先生と呼びました。それは正しい認識でありました。イエスは私たちを教え導く、そのようなお方です。しかしこの律法学者が神の国に入るためには、彼はイエスが先生以上のお方であるということを知らなければなりませんでした。それはイエスが私たちの王であり救い主であるということです。それは単なる理解を超えた、知識を超えた信仰の事柄であります。パウロは新約聖書のコリントの信徒への手紙1の1章18節から25節で次のように言っています。少し長いのですけれども、お読みしたいと思います。コリントの信徒への手紙1章18節から25節です。新約聖書の300ページであります。お読みします。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、ギリシア人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうが ギリシア人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。このように語っています。キリストを救い主として信じるということは、知識によってできるものではありません。キリストのことが全て分かったから信じられるというものではありません。キリストの言葉、十字架の言葉を聞くときに起こる、イエスを自分の王であり主であるとして受け入れる、その決断によってのみ起こる事柄であります。そしてその決断を促すのは聖霊の働きであります。私たちが神の国に入るには、神を愛し隣人を自分のように愛するというこの最も重要な二つの掟を守ることが、自分の知恵や力によってはできないということを悟る必要があります。もし私たちが自分の知恵と力で神の国に入ることができるのであれば、救い主は必要ではありません。ただイエス・キリストだけがその全生涯を通してこの二つの掟を完全に守り行ってくださいました。イエス・キリストのかかられた十字架はこの二つの掟が合わさった姿であります。神を自分のすべてをもって愛するという盾の棒、隣人を自分のように愛するという横の棒、その二つの掟の上で主イエス・キリストは尊い命を捨ててくださいました。そのことによってすべてのものが神の命に預かり、神の国に入ることができるようになった。そのことが私たちの伝えている福音であります。私たちの代わりにこの二つの掟を守ってくださったイエス・キリストを主と信じ受け入れるときに、人は神の国に入るものとされます。神と人を愛するということにおいて、人には限界があります。自分の身を守るゆえに、良いと分かっていてもどうしてもできないという面が誰にでも必ずあります。有名な夏目漱石の心という小説の中で、主人公は高潔な生き方を、高潔な人生を生きたいと、そのような理想を持っているのですけれども、愛する女性を自分のものにしたいという欲望がその理想とぶつかり合い、その結果親友を裏切ってしまいます。そしてその罪意識のために最終的に自ら命を絶つのです。そこには自分自身への絶望というものがあったことでしょう。しかし神は言われます。あなたは自分自身に決して絶望してはならない。あなたの罪は許された。 痛みと恥の十字架の上で神の一人子が尊い犠牲を払うほどにあなたは神に愛されている。そして神の国の民として神を愛し、隣人を自分のように愛する者へとあなたは作り変えられていく、そのように聖書は語っています。そこにはもはや絶望はありません。あるのは決して失われることのない神の愛に支えられた希望であります。イスラエルの民の原点はモーセを通して語られた聞けという言葉でありました。ユダヤ人はこの申命記6章4節の言葉、シェマ・イスラエル、この箇所を今でも朝に夕に唱えているそうです。それは神の与えようとしておられる祝福を朝に夕に思い出すためでありましょう。一方でクリスチャンの原点は十字架の言葉です。あなたは神ご自身が命を捨ててもよいというほどに愛されている、それほどに高価な存在である、あなたの罪は十字架の上ですでに許されている、あなたは新しく作られたものとして神と人を愛して生きていくことができる。私たちはこの十字架の言葉を朝ごとに新しく聞く必要があります。私たちが神と隣人とを愛する前に神が私たちを愛している。私たちは今朝それを聞くために集っていると言っても良いでしょう。そして私たちがその神の愛を受けるときに、私たちも神と人を愛する者へと作り変えられていきます。神を愛し隣人を愛しなさいというこの二つの掟の大前提は、まず神があなたを全身全霊で隣人としてご自分のように愛してくださっているということです。信仰生活はこの神の愛への応答であります。罪に苦しむ私たちのために愛する一人子を送ってくださった天の父なる神様、自分の命をも捨てて私たちを極みまで愛してくださったイエス・キリスト、私たちのうちに住み私たちをキリストの道に歩ませてくださる聖霊、この三位一体の神の愛にいつも立ち返り、神と神の愛してやまない隣人等を愛するその歩みへと共に導かれてまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちをあなたの生ける御言葉の前にお招きくださり、共にあなたを賛美しあなたに礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。私たちがあなたをまた隣人を愛する前に、あなたが私たちを愛してくださり私たちを隣人として愛し抜いてくださったことを覚えることができ感謝いたします。私たちはいつもこの十字架の言葉に朝ごとに聞き そしてあなたの愛に満たされて、あなたを愛し隣人を愛する者へと作り変えられていく、この歩みを感謝を持って続けていくことができますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。神様、今病の中、あらゆる困難の中で苦しんでいる方々がおられます。神様、あなたは一人一人をこよなく愛しておられます。どうぞそのあなたの愛があらゆる形でその困難な状況にある方々のもとへと届けられますように、そして私たちがあなたによって罪許され、贖われ、あなたの愛に満たされたものとして、あなたの愛を運ぶあなたの手足となることができますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。そしてキリストの平和が私たちのうちに、また私たちと隣人との間に、そしてこの地に豊かに満たされますように、そのことを祈り求めていくことができますように、聖霊の励ましと豊かなる導きをお与えくださいますようにお願いいたします。これらの祈りと願いを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。